八臂川散歩奥南部漆物語を訪ねて、昨年の6月二戸市と八幡平市が共同で認定を受けた日本遺産奥南部漆物語、八臂川流域に受け継がれる伝統技術。明治から昭和にかけて日本中を調査した民族学者の柳田邦夫さんは、自らの著書の中で八幡平市と二戸市の間に流れる八臂川の流域を奥南部と呼びました。この地域に暮らす人々は豊かな山の恵みのもと、ある人は漆をかき、ある人は丸太から生地を削り出し、またある人は漆を塗り、地域で一体となって漆器作りを行ってきました。この番組ではそんな八臂川流域の人々が生漆や漆工芸品の特産地としての誇りを胸に、今なお受け継いでいる奥南部漆物語を訪ねて八臂川を歩いていきます。お相手はカシオペ FM の田中智明です。それでは皆さんと一緒に八臂川散歩に出かけましょう。この番組は日本遺産奥南部物語推進協議会の提供でお送りします。奥南部漆物語を訪ねて八臂川流域を歩いているこの番組、今週も引き続き八幡平市博物館から学芸員の佐藤さんと一緒にお送りいたします。先週までの放送では漆文化の中でも漆器の土台となる生地作りを支えたカンナやろくろといった生地引き職人の仕事道具や、さらにはその材料となるブナや土地の木を各地の山々で伐採する権利を称した古文書など、非常に興味深い日本遺産の構成文化財を見てきました。そして今回はいよいよ漆器です。お膳の上に並べられた大きさや深さが異なる3つのお椀が見えますが、これは前回の放送でお伝えした旧家から出たという古文書で、南部藩に550人前納めたと書かれていた三つ椀でしょうか。
陶磁器で古くから、まあ、使われて作られていたものなんですけれども、まあ、その飯椀と汁椀とお皿で少しずつ形がこう大小、なんですか、大きいものから中くらい小さいものということで大きさが変わっているんですけれども、はい、これ全てこう入れ子式といいまして、うん、まあ、その一つのお椀に一番大きいお椀に、まあ、他の二つのお皿がうまくスポスポッと入って、はい、マトリョーシカのような、
はいはいはい、
収まる入れ子式のお椀になっています。
もう本当にじゃあこう収納も考えられた、
うん、あ、そうですね、
機能的なんです、はい、あ、本当だ、重ねてしまえる、しまってある写真もありますね。
そうですね、はい、
これはこの三つで、まあ、一膳というか、まさしく今も
はい、
お膳に乗ってますけど、
はい、
これが一食分としてこういう形で提供、ご飯が提供されてたんですかね。
そうですね、はい、そのようです。
一汁一菜とお米、
はい、そうですね、はい、
だったんですかね、はい、お膳も大体セットなんですかね。
そうですね、こちらもお山膳といいまして、うん、まあ、この地域で昔から作られているお膳になります、
はい、伝統的な形です
か。そうですね、はい、
意外とあれですかね。ということはこの辺 の、 その先ほどもお話のあった斎藤家とかの旧家のお蔵の中にはこんなのがあったりするんですかね。
そうですね、結構いろんなお宅で三つ椀というものはたくさん出てきますね。
あとすいません、ちょっと気になるものを見つけました、
はい、
その奥にある巨大な納豆のような、
あ、そうです、ね、
これは何ですか。
はい、これはですね、 ひえわら梱包装いという名前がついているんですけれども、
はい
はい、まあ、あのその藁で作った、うん、その梱包資材のようなものですね、
はい、
その今おっしゃってたようにその納豆を入れるような形になっているんですけれども、うんうんうん、その藁の中にあの売買するときにですね必要な分 の, あのお椀をお椀とか販売したいものを入れて、
はい、
このままその市場とかに持って行っていたようです。
うん、はい、この藁は稲藁ですかね。
そうですね、うんうん、はい、
そっか、今で言えば例えばプチプチにくるんだりとか。
あ、そうですね、こう段ボールに入れたりとかしますけれども、まあ、そのような役目をしていた、はい、
まあ、緩衝材であったり、あとはそのひとまとめにするのに、
はい、
まあ、ちょうど良かったんでしょうね。
うん、そうですね、適していたようですね。
うん、はい、へ、まあ、こんなのも本当にこの地域ならではというか、はい、まあ、当時のあれを感じさせますね。
そうですね、はい、
以前に漆の樹液の出荷作業を取材した際に、漆の樽を重ねる時の緩衝材にも枕と呼ばれるこの稲藁を編んだクッションが使われていて非常に感心しましたが、やはりこの地域の皆さんは昔から身近にある材料として様々な場面でこの稲藁を使っていたんでしょうね。さらにはあまり見かけたことがない大きな漆器が目に入ってきます。大きめのどんぶりくらいのサイズの漆器には注ぎ口なんでしょうか、くちばしのようなものが突き出ています。片口と書かれたこの漆器、これは一体何なんでしょうか。
片口か、
はい、
よくでも片口聞きますね。片口もこの地域のあれですか。これ、
そうですね、あの片口よく、はい、この地域の特産として出てくるんですけれども、
はい、
はい、その、あの特徴的なのが、うん、そのくちばし、あの注ぎ口の下に綺麗な模様が描かれていますけれども。
あ、はい、本当だ。
この文様はですね、前掛けとか、うん、まあ、よだれ掛けとか、そんなふうな名前で呼ばれていて、はい、とても特徴的なものになりますね。
あんまりこの地域の、まあ、上法寺漆だったり、
はい、
荒沢漆器って、ここにあるそれこそ三つ庵もそうですけど、この装飾がない印象があるんですけど。
あ、そうですね、やはりシンプルなものが多かったようですね。う
ん、でもこの片口の注ぎ口のところには、
そうですね、はい、
あるんですか。
そうですね、
これ何なんでしょうね。
はい、これはですね、まあ、一説には、まあ、その結局この日揚げという片口という形を、
うん、
の生地の作るときにですね、
はい、
あのやはりこの注ぎ口のところが削るのがこう引くのが難しいので、
うん、
まあ、その最初からこの注ぎ口があるバージョンで作る場合と、
はい、
後からこの注ぎ口をつなげる場合があるようなんですね。
なるほど、
はい、でどうしてもその後からつなげてしまうと、つなげる部分がですねちょっとこうなんていうんですかね、
うん、継ぎ目が目立っちゃうからね、
はい、そうですね、はい、なのでそれをちょっと隠すためなんじゃないかなとも言われているようですね。
はあ、はあ、はあ、はあ、はあ、そうか。腕のある職人さんというか、まあ、あとき、あの、ね、素材の都合なんかも、
ね、あ、そうです
ね、あるでしょうから、はい、なるほど、そうか、一体成形でやればいいけど、やらない方がでもなんか生産性良さそうですね。
そうですね、確かに。
そうか、この文様っていうのはいろんなバリエーションあるんですか。
いや、ほぼこのような形ですね。はい、
なんかこう
なんと、
はい、二重の円に、
そうですね、花の模様のような、
ね、梅ですかね。
はい、
はーん、
そうですね、大体がこのような形で描かれているのが多いですね。
はい、
う
ん、最初にこの図案を考えた方が
そうです、ね、
どこかにいらっしゃったんでしょうね。
はい、
といったところで、ちょうど今週もお時間となりました。来週のこの時間もお楽しみにどうぞ。